の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。
はい、それではご紹介させていただきます。株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で環状営業プロデューサーの天野浩一さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、素敵な天野です。まあ、いろいろとお話をしてきましたけれども、はい、ちょっと一つ整理じゃないですけど、前回お話をしてですね、もう一回皆さんにその頭に入れてもらいたいここだけ一つ話をします。そこはですね、あなたってのは、まあ、営業に出かけた時にですね、まずどうでもいい人からスタートするわけですよね。まあ、逆に鬱陶しいというか、なんかめんどくさいなっていう人からスタートしていくんですけれども、それをずっと繰り返すことによってとか、うまくやっていくことによって、ジグザグであるけれども、最終的には大事な人になるわけです。それが営業ですよね。
はい。
そういったことをちょっと考えていただいて、まずはじめはどうでもいい人。で、次に面白そうな人。で、いいなと言わせる。で、じゃあ決めたと言わせる。で、そうすると一つはまず、お客さんとの間で契約ができる。そこがまず第一段階です。まだまだ第一段階。
第一段階。
第一段階です、はい。で、それだけじゃないのかと。まだあんのというふうに向こうも思うかもしれませんけれども、やっぱりそれで検討させると。で、じゃあこの人の案を採用しようというところまで持っていかせる。それが第二段階です。
おー、はいはい。
で、次にまだまだあるんですよね。そうするとお客さんはですね、今までその、例えば付き合ってきた人とのですね、関係とか、いろんなことを考え始めて、この人、最近の人だからもう全部この人じゃなくていいんじゃないかと。前の人にも悪いしなっていう反動が必ず来るんですね。その時に持ちこたえるんですね。そこは簡単なのは、やっぱりいろんな提案をしていくとか、情報を与えるとか、そういったことを繰り返していただくことによってですね、あ、この人の方がいいなと。もうめんどくさいから全部この人にしちゃおう。みたいな感じまで持っていかせると、第3段階です。
第3段階。
佐藤さん、第4段階は何でしたか？
ああ、
先ほどお勉強いたしました。お勉強いたしました。みんなで笑いましたけど、何でしたかね。
そうですね。やはり最後はもう、自分のいつもお付き合いしてる誰かをご紹介する。
そうですね。
そういうことですね。
紹介してもらうことによって何が生まれるかというと、先ほどまで嫌だった人ですね。どうでもいい人だ。いつの間にやらですね、大事な人になって、しかも紹介したわけですから、その人は他に、まあ浮気したらなんですけど、出ていくことはないわけですよ。だって紹介したんですから。という関係ができると一丁上がりです。まあこれが営業のその流れですね。そこまでイメージしないと、お客さんをですね、ずっと固定化することもできませんし、本当にそのお客さんにしたっていう実感は絶対にないわけですよね。じゃあ、今日は。
ということですよね。
ということです。
結構でも、それまでの期間って結構長くかかりますよね。第4段階まで。
そうですね。そこはだからもう同時並行で全部やらないといけないですね。そこは同時並行です。一つの人だけだとちょっときついんで、そこをまあ、いくつか仕掛けていって、進捗状況を管理していく。で、今どういう状況になるかっていうのを、やっぱり、やっていく。まあ、一人でやってる営業の方は、一人で管理するしかないですけど、何人かで、まあ、二、三人とか、四、五人とかでやってらっしゃるチーム営業というか、組織でやってらっしゃる方はみんなで管理したらいいですよね。うん、で、その人が、例えばどうしても回れない担当の人が、その時はサポートしてあげるとか、電話一本してあげるとか、メール送るとか、郵便送るとか、チラシ持って代わりに行くとか、まあ、そういうことを繰り返していくと、会社全体で接してくれてるっていうのがわかるんで、まあそれもいい形で PR ができる。まあそんなことがですね、チーム営業の基礎だと思います。まあみんなで今のことをやっていけばいいっていうことですよね。
前回印象的だったのは、はい、やはりそのためには自己紹介的なものとか、なんか自分を知ってもらうようなものを、紙みたいなものを常に
持
ってい
くっていう話。そこは言いましたよね。そこはだからその0から1を作る中では、いつ何時ですね、紹介させていただくとか、こちらの方でアプローチをして、いいタイミングが起こってくるかっていうのは分かんないわけですよ。ただ名刺渡しても全然誰も見てません、はっきり言って。そこで、例えばですよ、こういうことするんです。私だったらこういうことを考えますね。可愛いピンクの封筒に、自分のところのその会社のまあ理念だとか、こういうことやりたいだとか、あなたのためにこんな役に立てるとかいうことを書いちゃって、堂々とですよ。それをピンクの封筒に入れてですね、恥ずかしそうに、まあ、おっさんの社長でも誰でもいいんですけど、渡すわけですよ。ちょっとうちの女子社員がですね、これぜひ今日持ってきてもらいたいと、持って行ってもらいたいということで作りました。ちょっと後で見てもらえますか。で、ちょっと中身をこう、広げてもいいです、その場で。あ、こんなんですわ、と。 そうすると結構ね、捨てません。で、そこには必ずですね、写真じゃないですけど、まあ、できたらチラシの中に、みんなのこう、顔写真。まあ、今はもう簡単にできますんで、そういうものでいいです。もうなんか、匿名のものでも何でもなくてもいいんですけど、そういったものを添えてですね、渡していただくと、簡単には捨てないですね。人の顔があるとですね、捨てにくいんです。
あ、そうかもしれませんね。
そうですね。うん、で、もう一つね、非常にその受けた例として、趣味だとか、そういうことを書くと、ますます捨てません。まあそういうことがいろんな形でですね、繋がっていって、仕事にまた次の日、思わず電話が来たとか、もうどんな人か分かんなかったけど電話しちゃったよとかですね、そんなとこからいろんなビジネスが始まるということはあります。特にまあ全国展開とか言うんじゃなくて地域限定で商売されている方なんかはですね、もうかなり効きますね。うん、まあ騙されたと思ってやってみると新たな展開が起こると。いうことでございます。
ここでやるかやらないかですね。やっぱりね。
はい。
もうぜひ、やってください。もう簡単ですよね、今は。うん、作るのは。で、特に、社長がですね、例えばおっさんって言ったらあるんですけど、妙齢の社長がですね、作る必要はないですから、女性の方に作っていただくと、例えば事務の方がいらっしゃるとしたら、生き生きやりますよ。嬉しくてしょうがない。こんな楽しいので、給料もらっていいのみたいな感じで一生懸命作りますから、それはね、相手の心を打つんですね。やっぱりこう楽しい、まあ念じゃないですけど、楽しいなと思って作ってるものは、向こうもやっぱり楽しくしちゃうんですね。それはその感情が移るじゃないですけど、そういう現象ってのは常に起こりますんで、それがきっかけになってですね、いろんなその事業がスタートするとか、一番初めはこんなことだった。まあちょっと近く寄ったから、どんな顔かもう一回見たかったとか、本当にこんな美しいのか見たかったとか。そういう、まあ、冗談半分から始まって、商売になっていったりすることがいっぱいありますよ。
面白いですね。なんかね。
まあ、そういうことをですね、みんなでやっても面白いということです。まあ、前回は、まあ、どちらかというと、その個人の話も中心に、やってきましたけど、私が今、その提唱してるというかですね、特にこの、ポッドキャストの番組聞いてらっしゃる方っていうのは、会社を始めたと。まあ、一人もいらっしゃるかもしれないですけど、二、三人で始めたとか、従業員をやっと雇いましたとか、何をやったらいいでしょうと。こういうことで悩んでらっしゃる方が多いと思いますので、ちょっと今回はチーム営業に特化してちょっとお話をしたいと思うんですが、よろしいですか？
もうなんかね、聞いてしまいました。
いやいやいや、いろいろ言ってもらわないと。
そうですね。
はい。時々なんか面白いこと。
確かに、一人でやってるケースと、チームでやるケースって、やっぱりやり方は違うんですかね、うん、
まあ、一緒です。
あ、基本は一緒。
ただ、一人でやるときには全部をやらないといけないですから。
まあ、そうですよね。
そこは、今はですね、例えば、メール、まあ、ブログとかですね、Facebook とかいろんなこうツールがあるんで、そこはね、駆使していかないといけないです。なぜならば、私が言うその感情営業ってのは一番大事なキーになるのは、自己開示ですね。自己開示。私のところはこんなことやっておりますと。こんなつもりでやってます。こんな意気込みでやってます。こんなスタッフでやってます。ってのを見せることなんですね。そうしないと気が合うかどうかっていうのはお客さんに選んでもらえて、こっちも選んでもらう。で、こっちが本当にその、全く探りの段階で何も見せないで営業やってますとですね、後からつまずきます。あれ、こんなはずじゃなかったと。あ、こんな人だと思ってなかったとか。本当は気が合わないとか。無理して付き合ってた。みたいなことになるんで、早い段階から逆に言うとですね、お客様をもう選んじゃうんですね。
まあ、お互いのためにも
ならない。お互いのためにならないです。うん、もう時間の無駄ですから。うん、うん。だからそのためには今、いっぱいその便利なツールもありますし、簡単に作れるんで、どんどん持って回ったり話をして、うちはこんなこと考えてます。いうふうにやってもらえれば、すごくいいってことですね。それみんなでやるんですよ。で、大体私が、まあ特にそのコンサルを今でもやってるんですけど、ガンガンやってるとこなんかですね、社長は営業の天才みたいな人が多いんですね。それで会社にしましたと。で、部下も雇いました。でもなかなかうまくいきません。で、そういった場合にですね、特によくあるのは、社長はその、まあ、営業天才なんです。感情を動かしたりですね、契約もらったりするのは簡単にできるんですけど、パソコンとか全然ダメとかですね。まあ、よくあるパターンです、
ね。昔ながらの人はね。
そうそうそうそう、
ね。足で営業するんだ
よね。そう、うん。なんか根性論で、うん。今でも飛び込みがとか言うんですけど、飛び込みはね、今結構難しいです。皆さん、飛び込みするぐらいならインターネットで入りますよね。
ああ、なるほど。
そのニーズに対してはね、うんうん。そういうこともやっぱりあるんで。まあ、業態によってはいろいろあるかもしれませんが、それが一般的なんで、そうすると部下を総動員する。まあ、みんなでやろうってことをするわけです。例えば、営業はなかなかできないんだけど、そのパソコンは非常にうまくできるとか、まあ、エクセルの操作ができるとか、顧客リストを作って、非常にそのバッチリできるとか、チラシが作れるとか、そういう部下いっぱいいますから、みんなで作ったらいいですよ。
まあ、自分だけでやる必要ないわけですね。
ないです、ないです。うん、そうすると、うまくいくと、みんなでお客さんを取ったっていう意識がやっぱり強まりますよね。もともと社長が、例えば、こういうじゃあ役割分担どうでしょうか。社長は営業の天才だからもう新規開拓だけやれと。まあ、大まかに言えばですよ。既存のお客さんを深く深くしていくのはですね、 途中で入った、なんとかさん、A さん、営業マンにしましょうと。その人の目標はどんどんどんどん深くして、最終的には紹介をもらうとこまでやるのが仕事ですと。そういう形でもいいわけです。それを全員でやってもいいわけですよね。
あ、最初のステップのうちの前半のところ、難しいところを社長が、天才の営業社長がやって、うん、で、それ以降をスタッフにやって
もらう。そう。それでもいいです。まあみんなで同時並行でやって、こう、お互いに確認し合ってもいいですよ。そうすると腕がみんな上がりますから。ただまあそういうことがですね、許せない。今の時代は、とにかくお金稼ぐんだったらそういう方法もありますよね。社長がそっちやってもらって、中継ぎはある営業マンがやって。で、もう一つは、例えば、お客さんのリストを作ったり、相当かけたり、誰に DM を出したらいいのかとかですね、そういうことを考えるとすれば、その女性の社員が、パソコンを駆使して、余った時間に、いろんなことをこう考えていく。で、女性にですね、ツールを作ってもらうと、女性もね、喜ぶんですよね。うん、自分のので取れたみたいな。うんうんうん、そうすると、営業への参画意識っていうか、そこが生まれてですね、非常に会社全体で盛り上がるんです。まあ、ハイタッチするような感じに、今までは全然そんなことなかったけど、いやー、あなたのチラシのおかげで取れたよって言ったら、もう泣きそうな感じで。だからそういうのがやっぱ感情営業なんですよ。こっちもこう感情をブリブリ振り回さないと相手に伝わんないですし。
社内が、
ね。社内が感情営業になっちゃうんですよ。
あー、面白いですね。うんうん、
で、大体僕こう言って、よく言うのは、ダメな会社といい会社の違いを言いましょうか。
はい。
コンサルしててすごくわかるんですけど、あっという間にわかります。
本当ですか？
もう2秒とは言わないですよ。まあ10秒ぐらいで。
へえ。それ聞きたいですね。
じゃあ行きますね。ダメな会社の社長と話をするときに、一番初めに出てくる言葉は、部下のことです。
部下のこと？
社内のことです。社内のコミュニケーションがとか、私はこういうふうにやってるんだけど、なんか今一つ、まあはっきり言わないけど、できないんだな、みたいなことを言う会社ってのは絶対ダメですね。これは無理です。でも逆に言うと、それをこうベクトル合わせさえすればあっという間にまた蘇るというか良くなります。だからそこはちょっとコンサルの違いがあるところなんですよね。一方ですね、私がまあ今100あるとこ150にするみたいな感じ、うまくいってるけれどもさらにうまくいく会社ってのはお客さんのことしか言わないんです。
へ
ー。例えば3人に来ますよね、はい、社長さんで、あと営業メインの若手担当みたいな、あと昔からいるじゃないですけど女性の社員で事務やってる人、3人に同じ質問をするとしますよね。ただね、みんな同じ答えするんです。例えば、あなたのところについて言えば、A のお客さん。一番いいお客さんっていう、まあ、A っていうふうにこう、ABCDE に分けるとしたら、A ってどんな客？たら、いや、実はそういうのを分けてますと。よく言うんですよね。で、A のお客さんはこんなことでも全部入ってて、しかもその紹介をしてもらえるチャンネルに今なってますと。紹介をしてもらう客が A ですとか、いうのをみんな同じように言うんです。そうするとね、これはもうベクトルバッチリ合ってますんで、あとは何をやるかだけ私とコンサルしながら詰めていけばいいんですね。
同じっていうところはポイントですね。
ポイントです。ね、共通言語ですね。だから大体その社長でこう仕事がそこそこできて営業マンとして腕がいいっていう人は、みんな言うセリフが同じセリフでですね、俺の姿がわかんないのか、俺の後ろ姿が見えないのか、俺の気持ちがわからんのかとか、みんなでわかるはずないですよね。
わかんないわかんない。
絶対わかんないですよ。まあ、そこが非常にそのポイントでして、それをわからせるためにはやっぱり努力しないといけないですね。
うん、
そのためには言葉を揃えるとか、私は感情営業プロデューサーって言って、感情かける論理って言ってるんですけど、その論理の部分をですね、少しずつでも勉強したら、ベクトルは合います。で、ベクトルが合いさえすれば、もうやることはもう他のお客さん取るだけですから、そうすると簡単になるんですね。
ああ、できる社長って、なんでできないのっていうところがスタートするんですよね。
そう、
うん、
で、それ絶対できないって、うん。でも正しく伝えてないんですよ。
うん。
で、一つね、ちょっと思ってるというか、なんか面白いと思うのは、そういうできる社長で、その部下ができないとか、愚痴言ってる人に限って、ある日突然携帯が鳴ります。私の前でコンサルやってる途中で。
うんうん、
例えばコンサルやってる、まあ、客から電話来ることありますよね、携帯に。はい、で、その時に、表変するんですね、その社長は。どういうことでしょう。で、今までこうして、まあ、はいはい、あ、そうですね。いやー、その辺困ってますよ、とか言って。で、お客さんが電話来て、あ、お客さん、ちょっと待ってくださいね。もしもしーとか言って、こう、声が上がるんですよね。で、すっげーいい感じの対応するんですよ。で、電話を置きますよね。で、私は、ここでやっぱりさっきの感情営業の話じゃないですけど、きついボールを投げるんですね。
あえて。
あえて投げます。なんていうかというと、社長。私ね、社長がなんでこの部下のコントロールできないかは今わかりましたと。これですよと。部下にも同じように接したらいいですよと。10分の1でいいから気を使えと。そんだけでも、だって社長今必死でお客さんが何言ってるか聞いてたでしょと。で、反応してたでしょと。ちょっとお客さん一瞬違ったじゃないですかと。お客さんの勘違いがあったじゃないですか。それはあなた一生懸命言って元に戻ってたでしょと。こういうことを部下に対してやると、部下は理解が深まって伸びるんですよと。 そこの努力何もしてなくて、見てくれ、みたいな話してるから、部下もわかんない。だからそこに努力を注げば、10分の1でいいんで、あっという間に御社良くなりますよって話をするとみんな、参りましたなーとか言い始めて。でもそうじゃないですかって、そうでしょしたらそうなんだとか言う、みんな正直言いますよね。そういうことなんですよ。そのためにはやっぱり言葉を合わせるということを意識してやる。だから定義をいっぱい作るわけですね。例えば、うちの会社にとって、一番重要な客、A 客。まあ、わかんないですよ。A でも B でも C でも何でもいいです。A 客ってのはどういうもんだっていうのをみんなでこう決めちゃうんですよ。全員で。誰に質問があっても変わらないようにすると、じゃあ例えば、この人は A 客だからこういうことをやろうという提案が簡単にできるわけですよ。紹介依頼状だけ出せばいいわけですよね、A 客。
はい。
で、まあ、例えば C の客ってのは1個しか入ってない人だとしますよね、1つしか。そしたら、C の人を B にするのが営業ですよね。
はい。
じゃあそのために何したらいいかっていうといろんなこう提案をじゃあみんなで考えようと。そういうふうに考え出すと簡単なんですよ。交通整理もできるし。
シンプルですよね。
シンプルです。だからそういうことをこう繰り返すことによってチーム営業ができます。で、チーム営業の要っていうのは先ほど言った通り、ある程度それぞれで役割分担をして、それぞれがみんなでやった感じっていうのが出てきますんで、そうするとその成果もね、社長、天才社長がいるとこであればでかくなります。で、社長のその技術みたいなこともですね、部下にちゃんと伝えられるようになるんですね。成果が出るから。だって営業ですから。まあ、売れたら嬉しいもんね。
うん。まあ、それはそうですよね。うん。うんうんうん。
で、みんなで喜ぶ感じになるんで、そうすると盛り上がるんですね。それがまた明日につながるみたいな。
ああ、いいですね。
それを繰り返すと、売れちゃうみたいな。
ああ。
また儲かっちゃったみたいな感じになる。
いいですね。うん、
それが営業のそのスタイルで、私が言ってるところのその感情営業です。
まあ、営業担当の人だけっていう話じゃないんでしょうね。
違います。ね、違います、
うん。
だからまずお客さんがいて、それをまず見極めるとこからですよね。まあ見極めるって表現が悪いですけど、うん、自分の会社に合う人を探す。自分に合う人を探す。そっから営業を始めていって、合う人がいったらもう徹底して紹介してもらうんですね。で、そうすると、その人も、まあ、ずっとお客さんでいらっしゃるし、それを、また良かったなって言わせるためには、その紹介してもらった先に、もう一回同じことをしちゃっていくんですね。第一段階から2、3、4っていう。そうすると、離れないじゃないですか。で、やっぱり気が合う人の周りにはですね、必ず気が合う人がいるんです。
まあ、そうですよね。
うん、そうそうそう。それをずっとやっていけば、人口例えば10万のところでも5000人いれば商売になりますから。お客さんが5000人もいるんですよ。というふうに考えると、そこを目標にしたらいいんですね。10万人取らなくていいんです。
そうですね。
そうそうそう。だからそういうことを考えて、みんなでこうやることを、にするとですね、盛り上がります、とにかく。それがポイントですね。
そうですね。
で、先ほどから気になってるんですけ
ど。はいはいはい、どうぞ。
論理の話を。
はいはいはい。
していただきたいのですが、
はい、
もうそろそろお時間が、
ね、そうですか。
あ、
残念ですね。
残念な感じでお時間が来てしまいました。
そうですね、意識揃えってとこでしょうね。
まあそうですね、
うん、ちょっとそのあたりを詳しくお聞きできればと思いますので、
はい、ということで今週も素敵なゲストをお迎えして。
素敵な天野でした。
自分で言う方は初めてですね。
自分で言うのみたいな。はい、
それでは最後にもう一度ご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます、はい、
株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で感情営業プロデューサーの天野浩一さんをお迎えしてお送りいたしました。天野さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。